主の高原の祭日を迎えました。占星術の学者たちは最終的に夢でお告げがあったので別の道を通って自分たちの国へ帰っていったのでした。別の道、ヘロデに挨拶して帰るこの世の道ではなく、礼拝したイエスに導かれて帰る新しい道を彼らは選んだのです。旅ら教会の今年の年間テーマを、今年信仰の分かち合いができるキリスト者に育ちましょうとしました。昨年教皇様を間近に見た私たちは、積極的に自分も教皇様と同じ道を歩くカトリック信者であり、教皇様が大切に考えていること、特に命を守ることや弱い立場にある人への理解は、同じ考えを持っていますと声を上げる、そういう年にしたいと思っています。聖書の分かち合いは教区で強力に進めている取り組みですが、まだなかなか大変かもしれません。ただ教皇フランシスコと同じ信仰を持っていますと声を上げることは、今年のうちに可能なはずです。去年2019年は、一昨年に剣道100周年を祝った後、聖堂を100年守ってきたその姿勢から一歩前に出て、教会に生かされている自分を証しする、教会に生かされる生活に関心を持ってもらうよう働きかけてみる、そういう内容のテーマでした。旅ら教会のために一歩前に出て何かお手伝いをしてくださった一年だと思います。今年信仰を証しする取り組みをさらに積み上げましょう。1月2日帰省された方々の半日黙想会を行いました。教皇フランシスコのことを少しでも知って、今年の年間テーマを実現する手助けになればと思って話しました。実はまだよくこなれていない状態で話をしたのですが、3月22日の黙想会ではもっとストンと話が落ちるような、そういう話をできるようになっているのではないかと思っています。ついでになりますが、旅ら教会の黙想会の直前の週に、なんと上高崎教会から黙想会の説教師を頼まれまして、ここだけの話ですが、上高崎教会で十分練習を積んで、それから旅らで話すことができるなと、喜んでいるところです。外に出たら言っちゃいかんですよ、これはね。お願いします。1月2日の黙想会が終わってから、嬉野の温泉に浸かりに行こうと思いまして、午後から車を走らせました。江迎の高岩駅の線路の下をくぐった時に、なんとなく異変を感じまして、くぐったすぐ先にあるアパートの敷地でとっさに U ターンしてですね、また県道に上がってきました。くぐる直前、右側にですね、右折禁止で、左の案内板は青色の下地に白のこの線引きで、まっすぐと左折だけって書いてあったんですね。だけとは書いてないけど、その図が書いてあったんです。で、これまであったはずの7時から9時までと16時から19時まで右折禁止という案内がないなぁと思いつつ右に曲がったんですね。で、まんまと罠に引っかかったなと思って、そういう殺気を感じまして、とっさに線路の下のアパートの敷地内に逃げ込んで、 U ターンをしてまた道路に上がってきました。で、県道に上がってみるとですね、さらに悪いことに私の後ろにパトカーがついてるじゃないですか。これは捕まったと思いつつ斜め前のセブンイレブンに避難したところ、私の直後にいたパトカーはまっすぐ M 会所に向かいまして、何事も起こりませんでした。で、この日私は昨年までの高架下を右折して佐々に向かう道ではなく別の道を通って無事嬉野までたどり着いた、そんな新年の幕開けでした。少なくとも私が通ったこの1月2日は全面右折禁止になっていましたので、皆さんご注意した方がいいと思います。おまわりさんを避けるための別の道はついでの話ですが、私たちが真面目に考えるのは占星術の学者たちが選んだ別の道です。彼らは別の道があるだろうということは考えていたはずです。夜空に輝く星を頼りにこの世界の歩みを占っていたのですから、それぞれの国でこの世の王が支配する人間の暮らしだけが全てではないに違いない、きっと正しい王が人類を治め導く道があるはずだ、そんなことは考えていたと思います。しかし実際にはこの世の王の支配は逃れられない現実でした。ユダヤの国に入ればユダヤを支配しているヘロデ王に挨拶をしてからでなければ彼らはユダヤ国内での安全が保障されません。どこに行ってもどこにいても正しい王が民を治める時代、こうした時代がいつか来るに違いない、学者たちは幼子を見つけたときに新しい時代の到来を予感したのです。この世の権力者に振り回されるのではなく、幼子イエスを通して正義と愛と平和の国を期待できる。占星術の学者たちは確信して帰っていきました。新しい道が開けた彼らは古い道を通って帰りませんでした。つまりこの世の支配者に挨拶して帰る古い生き方を捨てて正しい王に導かれて生きる新しい道に従って帰ったのです。私たちはどうでしょうか。今やイエス・キリストに導かれて生きる新しい道が示されました。幼子イエスは口を開いてあれこれ指示しませんが、幼子イエスに従って生きる道は私たちがイエスの前にひざまずくとき必ず示されます。なぜならここにおられる幼子は私たちの一番そば近くにいてくださるために幼子の姿をとったからです。イエスが私たちの一番そば近くにおられる、そのことを信じるなら私たちは新しい道を通って生きていくことができるのです。もしかしたら私たちはこれまでの生き方をなかなか手放せないかもしれません。これまでの生き方で成功した人とか、この世のルールでそれなりに生きている人とか、これまでの生き方に執着があるかもしれません。イエスが一番そば近くにいて、私たちがどちらか選ばないといけないときに、イエス様はどちらを望みますかと問いながら決断する生き方、これになかなか慣れないかもしれません。ここで占星術の学者たちを見習いましょう。 彼らは自分たちの贈り物をイエスに差し出しました。もしかしたら命の次に大切なものだったかもしれません。それをイエスの前に置いたとき、イエスに導かれて生きる新しい道、別の道が開けたのです。ですから私たちも、私たちが命の次に大切と思っているものをイエスに差し出すなら、イエスの導きを受けて生きる新しい道が見えてくるのではないでしょうか。教皇フランシスコはイエスに導かれて生きる姿を、国民の 0.1% しかカトリック信者のいないこの日本で証ししてくださいました。別の道を通って生きること、経済優先の道とか、なんとかミクスとか、私たちはもしかしたら踊らされているのかもしれません。国民の 99.9% が選んでいない道ですが、私たちはこれからもキリスト者という別の道を通って生きるものなのです。